大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
You know, Susan, there's something that has been sort of bugging me.
Really?
Yeah, it's about, you know, restaurants and the restaurant scenes. I often see Japanese businessman-looking people, sometimes 5, 6, 7,
mm-hmm.
In their suits. You know, they're wearing nice suits
sure.
and a tie. And it's kind of strange to me, you
strange.
Know? It's strange because exclusive restaurants basically are for couples.
All right.
Isn't it right?
Well, that's true.
Or am
well,
I wrong?
Well, I guess, but, you know, as you know, that's very typical, isn't it? Especially in Tokyo and just one of the aspects of business entertaining, I suppose,
mm-hmm.
which is a nice subject that I thought we could talk about today, actually. And now, you know, both in the U.S. and Japan, there's a tradition of business entertaining, and that's in restaurants, sometimes exclusive restaurants, as you mentioned, and also at special corporate events. There are some differences in the entertaining style of the two countries. But on the whole, business people in both Japan and the U.S. know that business entertaining is a great way to establish strong relationships with clients and colleagues. Business people in the U.S. do the majority of their entertaining outside the home, as in Japan, but occasionally they will invite clients or colleagues over for dinner. Sometimes this means dinner with the family, or perhaps they'll have people over for a weekend barbecue. Often spouses are invited, and in more casual gatherings, such as those barbecues, kids may be welcome too. Now, when I was growing up, my parents often invited colleagues over for dinner and hosted much larger parties several times a year. It's still somewhat unusual in Japan to include spouses in business dinner invitations. And as you mentioned, on any given weeknight in Tokyo, you'll see groups of business people, often all men, dining at these exclusive restaurants. Now, in the U.S., it's not a given that spouses are included, but it does happen from time to time, depending on the relationship with the client. I've accompanied my husband on several business dinners, but generally those that involve people from the international community or foreign companies, rather than occasions with clients from traditional Japanese companies. But Osugi-sensei, how about you? Have you gone to a lot of business dinners with or without your wife?
Not with my wife, no. Not in this country. In the UK, a few times, yes. But basically, I think in Japan, people don't invite you and your spouse together. さてですね、今回ちょっと私はいつも気になっていることがあったんですが、それはまあ夫婦でたまに食事に行くような高級レストランで、よく見かけるですね、主に男性ですね、男性の日本のビジネスマン5、6人、時には7、8人でですね、食事をしている。なんとなく変なんですね。つまり高級なフランス料理屋やイタリア料理屋っていうのは、まあ恋人同士であるとか夫婦であるとか、なんか男女の組み合わせっていうのは自然でですね、スーツを着た男性社員ばかりでですね、そういうところで食事していると何かこう変な感じがする。それはあの日本のまあいわばですね、今日ですね、スーザーさんが話してくれたビジネスエンターテイニングっていうですね、仕事上を接客をすると、あるいは接待をすると、いうことについての、まあ、どうでしょう、欧米と日本とのかなり違いがいくつかあるんじゃないか。いうことですよね。まあ、何人かの方から私自身も聞いていることですが、日本で夫婦単位で仕事の関係で招待されるっていうことが少ないと。まあ、もう一つは家にですね、招待されるっていうことも割合少ないということですよね。まあ、お父様の関係からスーザーさんですね、体験を少しお話してくれました。同僚を招く。というような場合であれば、家でですね、バーベキューをやるっていうのは確かにアメリカ人だと非常にスタンダードなもてなし方かなという気がしますが、これまたね、住宅事情とかいろいろありますよね、日本の場合。バーベキューやるには庭が必要だからね、その狭いですね、ダイニングルームで炭焚いてバーベキューってわけにいきませんからね、そういうまあ、この物理的な事情っていうのもあるかと気はしますけれどもね。で、スーザンさんご自身も アカンパニーという単語を使った、覚えてらっしゃいますよね。同行するという意味ですよね。ですから夫の仕事の関係で、まあ、呼ばれた時にですね、食事に同行したことがあるということなんですが、私はね、あんまり日本でそういう経験はありませんね。夫婦で呼ばれたというのは、まあ、イギリスでもどちらかといえば友人でないとなかなかそういうことはありませんね。まあ、様々な違いがあると思うんですけど、どうでしょうかね。そろそろ夫婦単位で仕事でもですね、食事なんかに招待し合うということが、まあ、一般化されてきてもいいんじゃないか。そんな気もする今日であります。All right, let's go on to the phrases.
Okay, well, the first phrase is mix business with pleasure, which I thought was appropriate for this topic today. So when you mix business with pleasure, it means that you're combining your social life, your social activities with your professional activities. So for example, going out to a lot of business dinners, doing a lot of socializing with clients and colleagues.
さて、mix business with pleasure という言い方があります。これはまあ、いわゆるですね、仕事と、それから私的な楽しみ、これをうまいこと両立させて、組み合わせてですね、やるということでありますね。ですから、クライアント、客となっている人をもてなすという時に、自分たちもそれをですね、一緒に楽しむようなやり方でもてなすということになると、ビジネスとプレジャーがミックスされると、まあいうことになりますけど、ついでにこの際にですね、クライアントという単語を何度も今日はスーザンさんが使っていますよね。そこで物を買う、購買する、あるいはレストラン等で食事に来る、そういう客をカスタマーと呼ぶのに対してですね、一般的にある種のサービスを受ける、例えば弁護士にとってのその顧客であるとか、サービスを受ける客ですね、まあ知的なサービスであったり、ある種の情報を得たりアドバイスを得たりというような、さまざまなサービスを受ける客はクライアントというふうに、まあ呼んでいるわけであります。広告の広告主にとっての客というようなのもクライアントということですが、まあ分けて覚えておかれるといいかもしれませんね。 Alright, the next phrase is
Next one is cushy job, cushy job. And cushy is C-U-S-H-Y. Now, if you have a cushy job, that means your job is either very easy, or somewhat comfortable to do, maybe has some special perks, and usually is associated with a good salary, maybe a great salary even too. So when we're talking about business entertaining, for some people maybe who work in sales or perhaps in PR, they may be taking clients to lots of special events, you know, to the best seats at the baseball games, or to golf games, or you know, other things like that that seem very fun outside of work. Their friends might say, oh, you have such a cushy job. You're doing these fun things all the time.
I think Susan-san and I were, you know, we were saying this probably is equivalent of oishii
exactly.
job.
Exactly.
Right? Yeah.さて、これは面白い表現だと思いますね。クッシーというのはですね、C-U-S-H-Y というスペリングです。クッシージョブ、こういう表現ですよね。まあ、クッシーそのものはカンファタブルというような意味なんだけれども、まあ、ペイもいいと。そういう仕事、まあ、ペイもいいし、それからですね、今の説明の中には、ゴルフとか野球の話が出てきましたが、皆さんもそういうのありません？クライアントからですね、ジャイアンツ戦のね、席を何人分かチケットなかなか手に入らないっていうのをもらったとかですね、まあメジャーリーグで言ったらですね、ヤンキース、レッドソックスなんていうですね、そういうののいい席の切符をですね、仕事絡みで客からもらった。まあそういうですね、こりゃ仕事でまたそういうのももらえちゃうんだから、これは美味しい仕事っていう、まあ言い方になると思うんですが、スーザンさんと多分これは日本語で言うと本当に美味しい仕事っていうのがぴったりですねっていう話を、まあしていたところでありますね。さあ、ということで皆さんの周りには美味しい仕事、クッシージョブあるんでしょうかね。See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。
1日24時間
それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。